700回記念なんで、その気持ちを一言ずつどうぞ。
バナナの7は、美味しいの7だよね。
ありがとうございます、700回記念。
プロジェクトワンサイズ。
ポッドキャストラジオ。
始まりのワンワール。
YouTube あるよ。チャンネル登録と高評価ボタン。よろしくお願いします。
アルビのエンターテイナー、粕谷浩二です。
特撮大好き、廃墟の声優、中澤正人です。
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
この番組は、大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからこそできる本音や日常、大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日11日21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント書き込みもよろしくお願いします。
お願いします。
はじめましての方、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お前はこんにちはあんって言うんだろ。
え、うん、こんにちはあん、
うん、始まりのワンワールという番組です。
です
はい、そうです。
3人でやってます。
まあね、
はい、
僕らこうしてラジオで喋って長いですけども、
うん、
改めてね、
うん、
今回から聞く人もいるかもしれないよ。
そうだ、
そうですね。
あるある、
っていうことを意識していきたいと思う春、うん、
春、そうだね。
なので自己紹介から
いいじゃない、
やらせてもらっていいですか。
いいじゃない。
そうね、じゃ
あやろうやろうやろう。大事大事。
いや、うん、何にせよね、
うんうん、
この時期はさ、そこら中そこかしこそこかしこで自己紹介ばっかりやってるじゃん。
まあ、だとしたら自己紹介ばっか受けててちょっとお腹いっぱいになってるかもしれないよね。
じゃあやめるか。
でも僕たち あの自己紹介は特別ですから。
どういうこと。
やりましょうよ。
どういうこと。
僕たちの自己紹介はこの皆さんが他で聞いてるのよりも特別ですから。
何何、ハードルグーンって。
いやでも外でいっぱい自己紹介を聞いてるからお腹いっぱいかもしれないよ。
じゃあやめとこうか。
お前が言ったんだって。
どっちどっち、
どうするのかなって思ったんだ。
なんだ、
お腹いっぱいだとしてもさ、いやまあデザートだと思ってもらってさ、まあ、
最近ね、まさともさんのブームで、うん、僕が言ったことを否定から入るっていうのが最近流行ってるみたいだから。
そうなの。、
うん、なんか言うと、うん、でもさって返ってくるのは最近慣れてきた。
おお、
なので、
うん、
自己紹介させてもらっていいですか。
あ、僕も自己紹介したからやらせてもらっていいですか。
僕も自己紹介したくなってきたな。
あってきたね。
あ、じゃあ僕も自己紹介させてもらおうかな。
じゃあやっていこうか。
あね、あれ、
こんなノリがいつも繰り広げられているのかなって思ったらそうでもないんですよ。
ちょっとちょっと今日はふわっとしてるよ ね。ちょっと浮ついてる、
うん、でマジで、
うん、
これからもね、
はい、
僕らと一緒に現在を楽しく生きていきたいなと思うんで、
うん、
これからリスナーになってくれる方のためにね、真面目に自己紹介をしておきたいと思います。
そうですね、
そうですね、
はい、
まずはもう振りとしてね、粕谷からさせてもらいたいと思います。
はい、お願いします。
はいよ。
プロジェクトワンサイズの主催という立場にいます。この番組では MC を名乗ってます。粕谷浩二と申します。キャッチコピーとしては、僕はこのアルビノを悲劇にしない、アルビノエンターテイナーの粕谷浩二ですって名乗ってるんですけど、アルビノっていうのをご存知じゃない方のために改めて簡単に言うと、生まれつき体内に色素がない、人によっては極端に少ないという体質を持って生まれてくる遺伝子疾患の一つなんですよ。なので、あ、今まで粕谷浩二の写真とか見たことあったけど、めっちゃ白く脱色してる人だと思ってたっていう方がいましたら、改めてアルビノっていう名前覚えておいてください。 MBTI で言うと、僕は INTJT の建築家ですね。
お、
建築家、
うんうん、
でこれまでは簡単に僕の人生を紹介させてもらうと、
本当に簡単に済むのか、簡単にいけるのか。
小さい頃からテレビドラマとかが大好きで、
うん、
テレビドラマのシナリオとかを書きたいと思って、日本大学芸術学部に進むことを決めて、
うん、
で日本大学芸術学部で この二人と出会い、プロジェクトワンサイズというものを始め、そこからアルビノの日本人として世の中に伝えられることがあるのかなっていうところも大切に思い始めて、アルビノ関連の情報発信っていうのも、まあ今もですけど、長いことやってきましたね。で現在は、プロジェクトワンサイズをこうしてもりもり運営しながら、個人の YouTube の方でも、もうちょっと僕だから多くの人に届けられる言葉があるんじゃないかって思って、動画配信とかもやっておりますので、プロジェクトワンサイズと加瀬浩二の YouTube 合わせて配信者をやってます。まあね、自分ではクリエイターとか制作者と名乗りたいところだけど、まあ、皆さんに分かりやすいのは配信者っていうところですかね。そうしてやってきた中で、ラジオも、アルビノっていうのは、ほとんど全てのアルビノの人が弱視という、メガネをかけても視力が上がらない目の弱さを持っているので、ラジオっていうメディアが昔から好きだったんですよ。耳で聞いて感じられる人の思いとか、言葉から受ける印象っていうので、まあ情報もだけど得られるっていうのが、本当にそんなことを分析して理解する以前からラジオっていいなって思ったりしてて、で、プロジェクトワンサイズでラジオを始めてからも、とにかくラジオが好きだし、聞くのも好きだし、ラジオをやっているのも楽しくて大好きだから、ラジオトークについて少なくともこれまでずーっと考え続けてきたっていう自負。あと、ウェブサイトとかをいじってるっていう技術的な面。それと、ちょっと変なところが面白がってもらえるっていうエンタメ性が、まあ、僕の売りかなって思ったりはしますかね。
ちょっと変な。どこだ。
今後は、プロジェクトワンサイズとして、この YouTube チャンネルを収益化して、儲かりたいと思ってます。言葉がちょっと荒いですけど、でもマジで、このプロジェクトワンサイズの YouTube も含めた全ての活動を、仕事として、なりわいとしてやっていきたいなと思っているところが本気であるので、改めて、加瀬谷浩二の個人の YouTube チャンネルもそうだし、SNS もそうなんだけど、プロジェクトワンサイズの、もろもろすべてを、よろしくお願いします。プロジェクトワンサイズの主催 MC、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。どうぞよろしくお願いします。拍手がいいのよ。拍手は。
そうなの、う
ん、だメンバーだから
さ。ああ、加瀬谷浩二さん、あ、2点ほど気になることがありまして。
嫌な入り方だな。なんだなんだ。
YouTube。
上げ足を取るなよ、
すぐ。違う違う、そうそうそう。個人の YouTube 活動も、あの、注力していくということなんですけれども。
そうそうそう。この春、リブートしてね。
はいはいはいはい。リブート。どんなリブートし、
今まで、ちょっと、どこに行けば分からなくなってた時期が長かったんで、
はいはいはい、
なんか うろうろしてたんですけど、はい、改めて、加瀬谷浩二の YouTube チャンネルを、アルビノおじさん加瀬谷浩二というチャンネル名にしましたよね。アルビノでおじさんである加瀬谷浩二の YouTube チャンネルっていう、うん、もう本当にそのまんまのチャンネル名に改めて、
あれですね、いいですね。
アルビノを軸に、おじさん的角度からたくさんのトークをお届けする番組に、番組にというか YouTube チャンネルにしていこうと、今、リブートしてるところです。
なるほど。わかりやすいです。
はい。
あともう一点なんですけれども。
嫌な入りだな。嫌な記者は記者会見に呼びたくねえんだよ。
変なところ。
ああ。
ちょっと変なところ。ね、うん、ちょっと変だ。
具体的に。
メンバーとしては、ちょっと、うん、ちょっと変なところの方向性によっては、チャンネル、一緒に活動していくのに、ああ、ちょっともしかしたら支障があるかもしれないなと思ってるんですけども、一点ちょっと変なところ開けてもらっても
いいですか？だからさ、 ちょっと変なところって、普通に一般的に考えると、本人は変じゃないと思ってるから気づかなかったりする
わけ
じゃ
ない。あ、そういう意味でのちょっとね。うんうんうん、
だけど、周りから見たらそれって変だよっていうところがある。
はいはいはい。
それを、まあ、客観視をして僕はいつも、アルビノであるっていうこともあるんだけど、普通の人は普通こうで、自分の場合は普通と違ってどうっていうのをいつも考えながら生きてきた人生なわけね。はいはい、だから、ここでよくされるトークでも、みんなそうなの？僕は違うけどっていう話を結構するんですけど、
そうですね。
そういった意味では、その、変っていうのが、悪い意味だけじゃなくて、人と違ったところを持ってて、それを意識して、で、ラジオトークに転換していくぐらい考えてやってきたおじさんだよっていうことだね。
うんうんうん、確かにね、新常識みたいなものをね、ちょっと気づかせてもらうことは結構あってね。
え？そんな大げさなことを僕言ったことあったっけ？
いやいや、僕の中から結構ね、朝シャワーとね、あと春の大掃除はね、その合理的な部分でね、非常に、おーおーおーおーって。一般的ではないけれども、その通りだって思うところだね。
そうそうそう、うん。一般ってなんだっていうさ、ところも僕は人生をかけて考えてるわけ、
うん。
一般と呼ばれてる人から違う我々は、じゃあ、落語者なのかということを、本当に思ってるわけ。
うんうん、
シリアスに考えたときは、めちゃめちゃ劣等感を抱くこともありましたよ。
ね、
だけど、人と違うことが、人と違うという事実なだけなんだから、うん、それを、生かすも殺すも自分次第だっていうことはあって。
それはそうだね。
だから自分はなぜ人と違う行動をしているのかっていうことを自分が話せればさ、世の中の100人に1人ぐらい、あ、私もって思う人いるかもしれない。だからそこと一緒に僕はこの社会を生き抜いていきたいと思ってるよ。
それはもう本当にポジティブなね、思考だよね。すごい大事だと思う。
じゃあ、
はい。
続いて、まさともさん。
はい。じゃあ、私です。
一番有名人のまさともさんにね、自己紹介を改めてしてもらおうと思います。
はい。中澤まさともと申します。東京俳優生活協同組合という声優事務所に所属しております。通称、俳協というところです。出身地は東京都練馬区でございます。練馬区といえばアニメの街、野菜の街、大根の街、美味しいものが食べられるところです。皆さんよろしくお願いいたします。特撮大好き、なごみ系温泉声優でございます。はい。
今も言ってたんだね。
そう、今でも言っております。久しぶりに言った気がしますけれども。
うんうん、
MBTI なんですけれども、INFPT の仲介者でございます。
仲介者。
ね、調べてみると非常にオンオンって納得することがいっぱいありました。これまでの主な活動内容でございますが、まあ本当、小学校、中学校ぐらいから、声優になることを夢見て、いろいろやってきた中で、高校生のうちに、養成所に通い始めて、プロの扉をノックしてノックして、叩いて開いてみたら、もうね、ぐちゃぐちゃの嵐の中に巻き込まれて、20代はいろいろなところをさまよって、それでもなんとか頑張って、ただいまこうやって声優業をやっておりますけれども、そちらを軸に、今は朗読劇やバラエティイベントやライブ出演を多数、立て、スーツアクターの経験から演劇やヒーローショーなどのステージにも立ってきました。代表作は2026年現在はアニメはギブン、ハイキュー、ブルーロック、ゲームの場合はアンサンブルスターズとブレイクマイケース。どちらも、ライブイベントや、バラエティイベントなどがあるのでそちらにも出演しております。で、現在の仕事とか活動内容なんですけれども、アニメ出演を軸に、オファーいただいた朗読劇に多数出演しております。ライブな感動を届けることに、基本的に尽くしております。ライブな感動っていうのはね、やっぱりそのステージならではのね、人が見ているという意識を持ちつつも、物語が持っている、世界観、メッセージ、感情の動き、人々の出会い別れ、そしてそこから生まれる様々なエモーショナル部分っていうのを、ライブでお届けすることに尽くしております。あと近年はですね、YouTube 配信にも注力しております。ナモチャンネルと言いまして、主にゲーム実況をしているんですけれども、こういった、出演したライブイベント、などが
終わった後に、その日のうちに、その感想会とか、皆さんにお勧めしたいというね、そういった配信を行っております。得意なこと。まあ、朗読などで臨場感が溢れるモノローグ。僕はこれをエモノローグと言っているんですけれども。
造語？
造語です。
エモノローグ。
このテクニックを活用しております。そしてダミーヘッドマイク使いでございます。ASMR が大得意でございます。なぜなら事務所の公式プロフィールにも、特技として載せているぐらいにはいろいろ頑張らせていただいております。最近ハマっていることは VTuber さんの動画をよく見ています。すごいいろんな引き出しが広がっていく感覚があるので、配信現在めちゃくちゃリピートしてるのは、これも VTuber さんのユニットなんですけども、紫団寿司でたまらないという曲と、あと、シャリゲッターズで寿司寿司大寿司という曲で、
寿司関係、はい、
です。最近の悩み困ってること、低気圧きつ、低気圧がきつすぎるこの2週間ぐらい。辛いですね。はい。皆さんもちょっと大事になさってください。いろんな気持ちの不調や体の不調は低気圧のせいだということもありますので、はい。
あるある。
そう。あまり思い悩まずにね、いてください。休日の過ごし方、家族で出かけたりしています。私、一時の子供がおります。はい。
一時の子供。
一時。大変可愛らしくても、もう本当に可愛らしいです。今後の夢、野望。特撮番組にレギュラー出演したい、
うんうん、
スーツアクターでも声優としての出演でも、
うん、
そしてプラネタリウムのナレーションがしたいです。はい、変わらずそのようにやっております。 YouTube でやっているのはナモチャンネル、 SNS などもやっておりますので、ぜひフォローしてください。以上、中澤正友でした。
ありがとうございました。なんか気になったところありましたか、平井さん。
そうですね、ちょっと一点いいですかね。
なんだなんだ。嫌な間の、うん。
その入り方、踏襲しないでよかったと思う。
もういいんじゃない、もういいんじゃない。
あ、もういいんじゃない。気圧。
気圧。
が、ちょっと、辛いということで。
気圧に、低気圧に弱い
です。だいぶ辛いよね。
うん、何か、その辛さを回避する方法ってあります？はいはい
はい、ストレッチです。
ストレッチ！ストレッチ！
何をやるってんだよ。ここにストレッチパワーがたまにやらせんだよ。
ありがとう。
まあ、何もわからない。
ストレッチ大事です。本当に、血流をね、整えることが、
うん、
低気圧などでこう落ち込んだね、メンタルとか、
うん、
体の調子とかをね、戻すのには最適な手段なので、うん、ストレッチを進めております。
結構ね、うん、最近では耳マッサージとかも効きますね。
いいですね。そう。
内耳をほぐして、
温めて
るね、頭痛とかっていうのには、うん、少し和らげる効果があるっていうのもね、効きますよね。
緊張をほぐすみたいな。
そう。
あとはもう僕も年を重ねてからは、頭痛がひどすぎたら、本当に鎮痛剤を飲むようにしてます。
対処法としてね。
うん、
おっしゃる通りです。
うん、じゃあ、ね、平井さんに行ってみましょう。
はいはい。私、平井正幸と申します。声優、俳優、ナレーターの事務所、ムーブマンに所属しております。出身地は、滋賀県、琵琶湖のある滋賀県です。あんこ大好き、平井正幸です。これがキャッチコピーです。おはこんばんにちあん。MBTI は、INFJA の提唱者です。
なんでそんなたどたどしく読むの？
よくわかんないんだもん。声優、俳優、ナレーターをやっております。ここ数年では、お台場のイマーシブフォート東京に、メインキャストとして出演しておりました。もう今年の2月末で閉まっちゃったんですけれどもね。代表作はアニメで言いますと、ネットフリックスで配信中のアニメ、鉄拳ブラッドラインという、格ゲーの鉄拳3を元にした世界観のアニメが配信されてまして、そこでジャガーマスクのプロレスラー、キングを演じております。ガウガウみたいな感じで。はい。現在のお仕事としては、語りやナレーションを中心に、まあ、たまに舞台や映像のお仕事、役者をやっていることもあります。自分の強みとしましては、この誠実さと落ち着きのにじみ出る語りが得意でございます。スタイルも 結構良いです。中肉中背ですけれども。
中肉中背ではないでしょ。
あ、そうなの。
身長は高い方
だ。高い方ね。うん、身長178センチ。
で、おじさんの割には太ってない方だから、うん、全然中肉中背じゃないんだよ。
そうですか、うん、ああ、そうですね。まあ、苦手なのが、もうこれはずっとなんですけど、寒いのと、寒暖差に弱いんです。
まあね。
もう、痒くなってきちゃうのね。なんで、もう、なんか、もう、顔、真っ赤になったりとかね、うん、体調にね、支障をきたすんでね、まあ、なるべく温度差のないところで、春か秋ぐらいで、過ごしていけたら、生きていけたらなと、常々考えております。
滋賀県産のワインか何かかもしれない。
はい、かもして。
低温にならずに、高温にもならずに、常温でずっと感じてな、ね、
うん。はい。最近ハマっていることは、お風呂上がりのヘアミルクを塗ることですね。髪質がね、最近、くるくるし始めまして。なんか、直毛だったんですけれども。直毛だったのが、なぜか、ちょっとくるくる系に、ちょっとテンパかなぐらいな感じに ね、変化してきたんでね。で、最近の悩みとしては、お風呂上がりにヘアミルクを塗らないと、くるくる度合いが増して、もうなんか、ファッサファッサなって、ちょっとそれが、収まりつかなくなるんで、それが悩みですね。
はい。
そんな。YouTube でよく見るのは、最近だと、TBS ポッドキャストの神田伯山さんの問わず語りの神田伯山をよく聞いています。これがまた毒舌なんですわ。もう小気味良い具合にもうバッサバッサと神田伯山さんの毒舌をね、毎週楽しみに聞いております。今後の夢、野望についてなんですけれども、まあ、僕、あんこが大好きなんですね。で、あんこを見ると、あれ？平井正幸、元気かな？あれ？平井さんに、このあんこを勧めたいな？みたいな、あんこきっかけで、僕のことを、ぜひ、思い出してもらいたい。そういう存在に、私はなりたい。
なるほどね。
あと、お仕事面では、ナレーション、語り、あと、アニメにも、どしどし、活動していきたいと思います。SNS としては、X、Q、Twitter で思ったこと、日々のこと、足元など、あんこなど、アップしてるんで、ぜひぜひ、@それひまを、探して、平井正幸で検索して、チェックしてみてくださいね。フォローよろしくお願いします。
平井の意は
芝居の意です。
すげえ間を開けないでくれ。
え？
サクッと言うのかと思ったのに。
溜めちゃった。
平井さんのね、名前、漢字間違えられてるのを僕が目にすると、惜しいのにって思う
ね。よくね、平井って、井戸の意をね、使いがちなんですけれども。
そう、まあ、一発目の変換だとそっちが出がちだから、ね、
伝えておきたいなって思いましたよ。
ね、僕の平井は、芝居の意です。
あね、今は、平井正幸さんのことを知ってる人は、平井正幸といえばあんこだよねっていうことが割と伝わってきたかなとは思うんだけど、うん、もう、あんこといえば平井正幸になりたいんだね。
いいっすよね。
そう。
でかい、美しい野望だね。いい野望だね。
そうでしょ。うん、そうでしょ。
うん、SNS、
はいはい、
足元って言ってるんですけども、その足元っていうのは具体的に、あれですか、自分の足元にいる、アリとか、
あ、生き物は映してない。あ、でもまあ、たまにね、
足元に這いつくばって生きている人々を。そんな、
オラオラっつって。
ボケを重ねてカメラを奪おうとするなよ。
でも基本、僕の、靴だったり、靴下だったりとか、あとはその周りの地面だったりとかを、
そう。
毎日、ほぼ日でね、
はい、
あげておりますんで。
言ってることほぼ素直にその通りの、
そうなんです。
男でございます。
結構好きなんでしょ、靴下が。
そうね。もともとは靴下いろいろ取り揃えていますんで、
うんうん、
それをアップしてたんですけれども、それが派生していって、どんどん靴だったり、周りの、地面だったりとか、足元っていうくくりでアップしてます。
靴下業者の方はぜひ、はい。
よろしくです。
よろしくお願いします。
ええー。
靴下ナレーションをな、うん、ナレーションやりたいって言ってた
から。ナレーションとか、ぜひぜひ、それこそ靴下ね、履いて毎日。うん、
いやいや、毎日履いてもらっても、
SNS。
それは企業側としてはちょっと効果がよくわかんないからさ。
まあ宣伝か。宣伝ね。
うん。うん。そうだね。
うん。
靴下大好き、平井正幸さんね。
はい。あんこ大好き、平井正幸です、
うん。そんな感じでね、自己紹介させてもらいました。僕ら3人がやっている、プロジェクトワンサイズというユニットなんですけれども、知らない方にとってはびっくりされるかもしれない。僕ら、プロジェクトワンサイズ、2006年11月11日に始まって、
うん、
メンバーが抜けたり、帰ってきたり、抜けたり、新しい人が入ってきたり、いろんなことがありながら、毎月1日、11日、21日と31日のおまけ配信というポッドキャストを、とにかくずーっと休まずに続けてきて19年以上。
そうですね。
びっくりしちゃってね。
うん、
自分でも。よくやってきたなと思って。うん、今回が、そのポッドキャストの通算700回目になります。
いやー、すごいな。やってきたな、うん。
で、今回ね、700回記念で、何か、小祭りをやりたいなと思ったんですよ。
うん、はい、はいはい。
小祭り、
うん、小祭りな、
うん。予算に関してはない我々ですから、でかい企画を何か仕掛けるってことはちょっと難しいんですけども、
そうですね、
小祭りやりたいなと思って、
ほうほう、
で、こんな時こそ、リスナーさんと一緒に、楽しく遊んだらいいんじゃないかってことを思いまして、募集しました、
うん、
リスナーさんに。この3人を作品のキャラに例えて、たくさんお送りいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、皆さんが送ってくれたのは、X のスレッド形式で募集して、そこに書き込んでもらったんで、皆さんも書き込んだ内容、うん、今からでも見られるんで、ぜひ、これからも見たりして楽しんでもらえればと思うんですけど、
うんん、
これたくさんもらったんでね、
うん、
僕らで実際に、
はい、
この例えてもらったキャラクターをご紹介させてもらいたいと思います。
アップネームだったら演じてみますとか言われたらどうしようかと思ったふぅ、ね、紹介していきましょう。
演じられんの？
紹介していきましょう。
僕は絶対演じられないと思ってるから、
うん、
頭をよぎりすらしなかったけど。
そう、よく
すごいね。さすが声優陣だね。
つい備えちゃうんだね。
何か自分がやるとしたらって常に思っちゃうわけだね。
そう。
あ、そこは安心してね、気楽に行きましょう。
よかった。
本当にね、たくさんの、キャラ例えお送りいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
では、まず、最初のやつ、行ってみましょう。
はい。マリオシリーズのキャラクターに例えると、柔らかいお兄さんで、優しくも力強い全体を包み込む主人公特性があるマリオな中澤正人。
柔らかいお兄さん、背が高そう。絶対的に善で揺らがない安心感。ルイージの平井正幸。
お二人のいいところを、さんさんと輝かせる和力のパワースターの笠谷浩二です。
僕ら無敵にしてくるんだ、
ね、そうそうそう、お前らが輝くために僕はハテナブロックから飛び出してくるんだ
よ。
僕がハテナブロックから飛び出してきて、お前らがキラキラキラキラキラって考えて
で、制限時間ありで、とにかくひたすら無敵にしてくれる、
お前らが輝いている時にはもう僕はそこにはいないんだけどね。
でもずっと星は大事だから、スター大事だから、う
ん、スーパースターになっていきたい、はい、続いてはこちらを紹介していきましょう。
はい。アンパンマンで例えると、みんなのために毎日のパトロールを欠かさない、イマシブフォート東京お疲れ様でした、ありがとうございました。アンパンマン平井正幸。
情に熱く涙もろい、面倒見がいいところがあるカレーパンマンな中澤正人です。
シワシワになっちゃう。
カレーをね、
カレー大好きとシワシワになっちゃう。白いものを好み、頭脳を使って戦う食パンマン、カズヤコジです。
なるほどね。
カズヤはね、すごくシンプルな例えられ方をしましたね。
ほうほ、ん、うん、
カレーパンマンって情に熱いんだっけ？
情に熱い。
うん。熱血。
そう、熱血感。
そうなんだね。
そうです。
アンパンマンはさ、アンパン、あんこ好きだからわかるんだけどさ。
アンパンマン
ちょっと寄せた。雰囲気だけ。口の中だけ寄せた感じ。
ちょっとだけカレーパンマンに寄せてみて。
カレーパンマン
あ、ちょっとだけね。ちょっとだけ。
ちょっとだけ、ね。うん、あ、じゃあ、ちょっとだけ食パンマンに。
食パンマン
あ
ーあーだって。ああだって。
ね、
なんだあーって。続いても紹介していきますよ。
はい、はい。
隣のトトロに例えると、面倒見がよく、真面目なしっかり者で、いつも二人を見守っている、さつき和也浩司。
隣のトトロの登場人物で例えると、好奇心旺盛で、本能のままに行動し、言葉のチョイスが独特、メイちゃんな中澤雅智と、
隣のトトロの登場人物に例えてみると、物静かで謎の多い生き物、トトロ、平井正幸です。
あなた、トトロっていうのね。
メイ。
トトロいたもん。
メイ。
トトロいたもん。嘘ついてないもん。
メイ。
もう、
カオス。はい、
あ、これはいいね。
うん、ね、いいね。
いいですね。
そうね。
ちょっと。カズヤをサツキにしたところが、ちょっといいです
ね。わかる、わかるね。うん、ね、お父さんじゃなくて、トトロだもんね。
そう
ね。今さゆき。
ちょっとお父さん
だ。謎だから。謎だから
ね。
確かにいるんだけど、いるかいないかわからない。不思議な。
謎だよね。
不思議な存在。
おー。
うん。ね。何とも言えないしな、この後な。
どう？
そうね。
続いても紹介していきましょう。
はい。ディズニープリンセスに例えると。
あら。
お、
好奇心旺盛で、ここでもできてたな。夢に向かって純粋に突き進むところ、アリエルな中澤雅人です。なるほどね。
孤独と向き合いながら戦い、自立しているところ、ラーヤの和也浩司です。
あ
知的好奇心と自分の意志を貫くところ、ベルの平井正幸です。
なるほどね。
美女と野獣。
まさかね、一作品の中の誰と誰と誰で来るんじゃなくて、うん、プリンセスで別作品3つ出てきたから、
ね、プリンセスシリーズのプリンセスたちでね。
そうか、うん。まあでもね、ディズニープリンセスは、往々にしてね、みんななんか、何かしら強い思いを持って、
そうですね。
困
難に立ち向かったり。
そうそうそう、うん、立ち向かったり、うん、何か夢を叶えたりとかしていく素晴らしい存在だからね。
うん、
例えられて嬉しいね、
うん。ありがとうございます。
ライアン見たことないんだけど。
ライアン見たことないな。
見たことないな。
全員見たことない
な。
なんだろう、
うん。ちょっと気になりますね。
うんうん、
ね。ディズニーは、いろんなところに配信してないからさ、ディズニープラスとか専門チャンネルをちゃんと見ないと見れないからさ、ね
うん、
探してみようかな、
うん。
続いても紹介していきます。
はい。
鬼滅の刃で、例えると、結構意見や思いをはっきり言う感じ、イグロオバナイの粕谷浩司、
うん。特撮大好きで熱い感じ、煉獄杏寿郎、中澤雅人です。
熱い。
特撮大好き。
熱いな。
熱い、うん。
穏やかで見守る感じ、姫島行明、平井正幸です。
はい。
平井さんはわかるね。
水につけなさい。
うん、いや、でもなんかさ。
寄せたな、ずいぶん寄せたな、意識したの。
ナムナム。
でもなんか、どちらかというと、うまいうまい
うまい
うまいって言ってそうなのこっちのような気がする。
でも全然熱血じゃないからさ。
熱血よ、う
ん、人に対してあんまり興味ないからさ、こいつ。
そっか。究極すぎるでしょ。はい、
まあ。
なるほどね。うん、
確かに、まあ、よく動くし、よく、もうバトルシーンといえばね、うん、煉獄さんだからな。
う
ん、
そう
ね。
そういう
こともあるかもしれない。いや、でも、僕は、キャラ属性的には、甘露寺蜜璃がいいと思ってますよ。
へ
どういうこと？
いや、うん、
あ、まあまあまあまあ。
深い話しちゃったらごめんね。
いや、わかる。ああ、わかった。
幼い頃に、他の人と見た目が違うことによって、自分なんて存在価値がないのか、自分は自分じゃなくならないと、誰かに求めてもらうことができないんじゃないかって思いながら、でも、私ができる私のままでいられることをやっていこうって思うっていう、ストーリーが、甘露寺さん。
そうだね。
そうね。
ジーン。
納得だよ。うん、
マジで、ね、鬼滅の刃はね、見た目にいろいろなコンプレックスとか、ある物語が超多くて。
そうだね。
僕はね、めちゃめちゃ推したかったんだけど、ちょっと、やっぱり、強すぎるんで、作品が持っているエネルギーが。うん、だからそう簡単にね、みんなに見てね、とも言えなくてね、一人泣いて見てました。自分だったら何になりたいとかある？
何に、あ、でもね、誕生日が一緒なのはね、善逸なのよ。
へぇ、そう。
善逸っぽい
誰が汚い汚い声だ誰が汚い声だああああ
ちょっと善逸っぽくない、
ね、なるほど、ね。
9月3日なんでね。
なんかみんなから見たら、姫島さんみたいに見えるのかもしれないけど、なんかもう本質的には善逸っぽいよね。
なんだよ
ギャーギャー言って超弱くて、柱になれるまで僕らもね、血の滲むような修行して頑張っていかない、まだまだ頑張っていかないといけないよね。
柱稽古だ。
うん。続いては、おじゃる丸の高鬼トリオに例えると、
お
真面目で優しいお兄さん、たまに二人に振り回される、青兵衛の笠谷浩二です。
ああ、一条さん。
誰とでも、かっこ敵とも仲良くなれる癒し担当マイペースキスケッピーの平井正幸。
はいはいはい、うん、上田さんだね。
ね、う
ん、おじゃる丸の高二トリオで例えると姉御的存在、鋭いツッコミをしてみたりお茶目なところもあったりする茜な中澤雅智です。
うん、
あんま僕ね、おじゃる丸も通ってないんでね。うん、
あ、
世代的には忍たま乱太郎だったらもうちょっと見てたんだけど。
あ、忍たま乱太郎で例えることもできそうだよね。
あ、そう
ね、あ、例えないでいこう、わかりやすいから。うん、いや、でもそのまんまだね、特に、
うん、
誰とでも仲良くなりながらマイペースでいる平井さんが。
僕が
めちゃめちゃわかるなって思いましたよ。
どうもどうも。
まだまだいきますよ、続いては。
はいよ。
これは、ギリわかりますけれども、いきますよ。サクサク三角ポリンキーにトリオがいました。はい。サクサク三角ポリンキーのスリーポリンキーズで例えると、口角の上がった唇ジャンな中澤雅智と、
スラッとしてるポール平井正幸と真ん中のねポール、
目をメガネと思えばベル、カスヤです。これはね、
まあね、名前があったんだね。
そもそもこれ、世代的に分かる人限られるだろう。
限られるね。
そっか、僕らの子供時代。
そうだよ、
発売開始がそうですね。
伝説のテレビ CM として僕は大学で古い映像を見ましたけど、ポリンキーのこの、スリーポリンキーズがいたのは、90年代とかじゃない？
そうですね。
そっか、そうね。
うん、最近、ごく最近 CM が復活したんですけれども、
うん、
でもやっぱ見る頻度はそんなに高くないかもしれないですね。
そうね。
スリーポリンキーズ。
それでは続いて参りましょう。
ああ、早々のフリーレンに例えると、
うん、
困っている人を見捨てない優しさとイケメンなところ、銅像を作るときに何度もポーズを変えるなど妥協しない、ヒンメルな中澤雅智と、
お、早々のフリーレンに例えると、言葉は少なめでも愛情深く、弟子や仲間を思いやる優しさ、そしてとにかく酸っぱいブドウが好きと好物があるところ、似てますね、あんこ。アイゼンの平井正幸。
明るいムードメーカーでテンポよくツッコミを入れられる、人を肯定できるところ、お酒を飲んで泣いちゃいそうなところも、ハイターの 加瀬谷浩二です。
はいはいはいはいはい、はい。ハイタ一番近いんじゃね。
わかる。
ハイタ一番近いよ。
わかるよ、うん。フェルンみたいな弟子を育てるよ。うん、
まずは弟子探してからね。
でも本当はだって別に弟子を取ろうと思って探したわけじゃなくて、守るために救うためにそばにいたりしたわけだから、うん、そんな話はどうでもいいけどね。続いても参ります。スキップとローファーで例えると、いたずら好きで会話をリードしてくれる配慮があります。山田健人の加瀬谷浩二。
静かに自分の仕事をしている雰囲気。氏家清彦、平井正幸と。
演劇への情熱、優しく戯れる印象がある。兼近なるみな中澤正友です。
スキップとローファー。
ちゃんと読んでないんだよな。
ふわっと、ふわっとしか。
全員知らなくて、本当にごめんなさい。
申し訳ないです。
氏家だけすごい調べたら、うん、すごい調べてるさなんかビジュアルだけ出てきて、おーって思いました。
どういうこと？どういうこと？
おーなんだ。
知ってる人はね、キャラとしてすごいいいキャラなんだけど、ビジュアルがおーって思うよ。
おーなんだ。そうなんだ。
そうなのね。
で、なんか2年生になってから出てきたみたいだから、うん、もしかしたら アニメとかには登場してないとかっていう、
あーそういうこと、
ところかもしれない。
ぐらいなぐ、へーなぐらい、ちゃんと見て、てないと言われ
ば、ね、みんな分からなくてごめんなさいね、うん、はい、まだまだ行きましょう。続いては
集まれ動物の森に例えるとシャンペン平井正幸と
アンソニーご覧よ加瀬谷浩二と
1号と中澤正友です。
タク、
まあね、二人ともちょっと分からなすぎてどうしたらいいか分からなそうだけど。
本当だよ、たく。
集まれ動物の森、山ほどキャラ動物たちがいるからさ、ね、僕も会ったことない子もいてさ、なんともフォローしきれないんだけど、うん、島に遊びに来たら、この三人、優しくしたいと思います。
優しくしたいと思います。
優しくしたいと思いますよ、ご覧よ。
友達に、ね、友達になろうと思います。
続いても紹介してまいりましょう。スプラトゥーンの、
はいはい、
すり身連合に例えると、
すり身連合、
うん、
場を回しつつまっすぐ突き進む司会担当、風花の加瀬谷浩二。
はいはいはい。好奇心旺盛でアクティブな動く担当、打つ方な中澤正友と、
後方で守る癒し担当、万太郎な平井正幸です。
これはもうね、スプラトゥーンといえばナモさんこと中澤正友しかわからないから。
なるほどね。
万太郎、
それぞれはね、うん、いい家の家系の出身で、
うん、
でそのバンカラ地方っていう割と荒れ果てた大地をね、うん、の地区を盛り上げるために、うん、それぞれ課長候補でありながらも、うん、音楽活動を始めているっていうので、
っていうそんな細かい設定のところじゃなくて、はいはい、キャラのこのなんか差とかあるの？
キャラのその風花は、
まっすぐしか進めないキャラとかなの？
まっすぐ
し
か進めない
ゲーム的な、
ゲーム的なその性能差みたいな将棋みたいな性能差じゃなくて、性格的な部分でね。
そういう駒な、うん。
スプラトゥーンってさ、そのキャラによって何かその能力差は
ないです。
ないんだ。
武器か、装備しているファッションについているこうバフ。で差が出ます。
ああ、なるほどね。
そうです。
いや、もう本当キャラとしてはキャラとして愛せるポイントだけでついてるんだ。
そうそうそう。でそれぞれなんかワンツースリー出てるんですけども、それぞれにアイドル的なキャラクターがいて、そのゲーム内でそう、進行とか誘導をしているっていうキャラクターたちです。
そうなんだね。
歌がいいんですよ。いろんな歌出してるんですけれども。
まだまだ参りますよ。幕末の人物で例えると、
ほほ
う、弁が立ち、人をつなぐ、裏方でいいとしつつ、表へ出ることもウェルカム。坂本龍馬の加瀬谷浩二。
ほほう。幕末の人物で例えると、間違いなく何かしらの考え、信念はある、けどもっと言葉に出してほしいと家臣は思っている。徳川、吉信、平井正幸と、
幕末の人物で例えると文句なしの武器を持っている、それのみに頼ることなく周りを見て調整役にも回れる器用人、土方歳三な中澤正人です。
バラガキ。
なるほどね。いや、ついつい最近あの土方やらせていただきましたけども、
あ、
はいはい、それもね、彼も
通じるとこあった。
ありました、ありました、
うんうんうん、おこがましいな。
おや、お
そう言われるとさ、歴史の人物を演じること無理じゃん。
なかなかね、ハードル高いね。
違う演じたことじゃないよ、うん、通じるところがあるって言ったところだよ。
いや、だからに生きてる人間でだったんですもん。それは通じるものがあります
そうです、
人間の感情ですもん。それは通じるものがないと演じられませんよ。
徳川慶喜、僕全然微塵もわからなくて申し訳ないんだけど、うん、その言葉足らずなのかな、
うん、僕も詳しい人物像までは、
うん、なんか考えてるんだけど、周りからは何考えてるか分かんねえと思われるタイプ。
意外と策略家というか、
あ、そうなんですね、
はいはい、あの幕府を閉じることになっても、なるべく自分が生き残れるようにいろいろと思って、あの運んだり。
あ、マジで？そんな徳川幕府のクローザーとして貢献した人なの？
貢献
ね、最後。
すげえ。
最後の将軍。
最後の将軍。
すげえ、うん。知らなかった。っていうか、二人、日本の歴史とかも知ってんだ。すげえ。
いや、それは。
まあ、
すげえ。
なんか、役者やってるとなんか触れるところありますよね。
すげえ。
一通りは。
高校の時に日本史取ってたけど、一個も覚えてない。
なあ。
まあ、そんなもんかもしれないですね。
そして最後にこちらも紹介していきましょう。
はい。
映画、カモメ食堂に例えると、信念を持って、カモメ食堂というプロジェクトワンサイズを経営している幸江粕谷浩二と、
好奇心があり、行動的な感じ、緑な中澤正人と、
物腰柔らかな雰囲気、雅子な平井正幸です。
あ、カモメ食堂はね、なんていうかこの、意味深いんですよ、我々プロジェクトワンサイズとしては。その公開されたのが2006年で、僕らも始めたのが2006年で、カモメ食堂の話をね、僕らもしたんですよ。その3人組という、そしてなんかこう、夢を詰め込んだ箱っていうのを、話をしたんですよ。すごく思い入れがあってね。
そうね。
カモメ食堂まで来てさ、これが今のが最後っちゃ最後なんだけど、
うん、
中澤正人って好奇心旺盛キャラだったな、結局。
あ、そうね。
あ、なんか全体的にね。
うんうんうんうん、あとは、あの、ファン、推しフィルターが入って、イケメンかっこいい、イケメンかっこいいみたいなのが出てくるか、
うん
うん、もっとね、あの、なんていうか、なんていうんだろう、自由人みたいなことが出てくるかと思ったんだけど、例えとして。
あ、でも結構こう、あの、突飛な発言とか。
メイトトロいたもん。
どうどう。
あなたトトロっていうのね。
どうどう。どのやりとり。
マジでね、みんなから送ってもらったこの例えを紹介しているだけで超楽しい時間になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
他にもね、うん、TM ネットワークに例えましたみたいなメッセージを送りいただいた方もいましたよ。
ほうほう。
はいはいはい。うん、まあちょっとね、今回はお読みしませんけども、ありがとうございました。
ありがとうございます。
おいで、普通おたとしてメッセージに、700回、うん、通算700回おめでとうございますっていう言葉もいただいております。
ありがとうございます。
いや、その冒頭でも触れそうになって触れないで来たけども、本当にね、700回って当たり前じゃないです。
いや、本当そう思いますよ。
19年以上700回って当たり前じゃなくてね。
はい、
だから、これからもっともっと大きくなっていきたい。僕の野望として、このリスナーがもっと1000人とか1万人とかになってくれれば、マジリアルイベントとかも開いていきたいと思っておりますし、
うん、
リスナーがもりもり盛り上がってね、ネタメールメッセージとかも僕も笑いながら読むの楽しみだし、おいで、3人がね、どんどんどんどん活躍していきながら、
うん、
マジで、みんなにもっと魅力的な作品を通した思いを届けられるようになっていきたいなと思っておりますので、700回記念に 参加してくれた方、そして今回初めてでも今回聞いてくれた方、見てくれた方、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
これからますますね、うん、面白いことをやっていきたい、ね、届けていきたいね。
そうだね、
うん、それでは今回はそろそろ始めていきましょう。自分らしいプロジェクトワンサイズポッドキャスト始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は4月21日火曜日です。以上、今回のお相手も
MBTI タイプで言うとモーガン・フリーマン、あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と、
MBTI タイプで言うとジョニー・デップ、お分かり？東京俳優生活協同組合声優の中澤正友と、
MBTI タイプで言うとイーロン・マスク、
ほう、
アルビノエンターテイナー和也浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。
一人ぼっちになってから気づくの遅いや、ただそばにいてくれたことがらしさの一つになっていたんだね。静